不思議な雑学読本、編著坪内忠太、新校舎。氷点下の南極でなぜペンギンの卵は凍らないか。ブリザード、暴風雪が吹き荒れる南極の気温はマイナス60°Cまで下がることもある。すべてが凍りつく極寒の世界だ。そこで不思議なのはペンギンの卵。そんなところで産んで凍ってしまわないのだろうか。凍らないから子ペンギンが生まれているのだが、その秘密はメスがオスの足の上に産むから。オスの足には羽毛がたっぷり生え、羽布団のようになっているのである。卵を産みつけられたオスは帰るまでの60日間直立不動のままじっと立っているのだ。125、新リーダーになったライオンのオスはなぜ群れの赤ちゃんライオンを食い殺すか。アフリカのサバンナにいるライオンは一頭のオスと数頭のメス、そして子ライオン多数のプライドと呼ばれる群れを作って生活している。プライドのオスはやがて衰え、若いオスにその座を狙われるが、その時は凄絶な死闘によって決せられる。そして若いオスが新しい主になった時には驚くべきことが起こる。新オスはプライドの赤ちゃんライオンをことごとく食い殺してしまうのである。なぜそんなことをするか。それは授乳期間中のライオンのメスは妊娠できないからである。新オスはメスを妊娠可能な状態にして自分の子を残すために残忍な行動に出るのである。126、四つ葉のクローバーを見つけるとなぜ幸運が訪れると言われるか。原っぱや牧場のような日当たりのいい場所に繁茂しているクローバーは三つ葉がほとんどで、四つ葉を見つけるのは難しい。このなかなか見つからないことと、四つ葉が十字架を連想させる形であることから、ヨーロッパでは昔から幸運のシンボルとされた。実を言うと、四つ葉は日当たりの良くないところではよく見つかる。光合成の効率が悪いと養分不足となるので、葉の数を増やし効率を上げようとするからだ。だから五つ葉や六つ葉以上も稀にある。しかし人々が四つ葉を探すのは牧場や原っぱなど日当たりのいいところなので、なかなか見つからないのである。127、なぜ銀座のツバメは緑がたくさんある皇居に巣を作らないか。カラスだけでなく、銀座にはスズメもツバメもいる。かつて都市庁研究会が調査、1984年したところでは、東京駅を中心に3km 四方に33個のツバメの巣が見つかった。これらはすべて丸の内、大手町、神田などの市街地で餌の昆虫がたくさんいるすぐ近くの皇居や日比谷公園にはゼロだった。その理由は、皇居や日比谷公園はカラスにヒナが狙われて危険だから。餌は主にアリ、トンボ、ハチ、ハエなどで、皇居や日比谷公園に毎日300回以上飛んでいく。 128。なぜスズメは人を警戒しすぐ逃げてしまうか。昔からスズメは米、アワ、麦などの穀物を食べる害鳥として駆除されてきたので、その DNA が引き継がれ、人間に対して警戒を怠らない。年間200万羽以上が焼き鳥にされているのだから、庭やベランダで餌をやったくらいで警戒心を解かないのは当然である。しかしスズメは農民にとって作物を食い荒らすだけの害鳥だろうか。1960年代の中国で毛沢東の号令によりスズメ撲滅運動が展開されたことがある。その結果は、穀物への直接被害は減ったものの、害虫が大発生し、結局収穫は大きく落ち込んでしまった。スズメは害虫も食べるのだ。スズメが小笠原を除く日本全域に広く生息しているのは、穀物や虫だけでなく、パンくず、花びら、生ゴミなど、何でも食べる雑食だからである。人間に必要以上に近づかなくても食べるものには困らない。129。スズメはたくさんいるのになぜ死骸をほとんど見かけないか。野鳥は森や山で死ぬので死骸を見かけることはないが、スズメは街中で群れているから死骸が落ちていても不思議ではない。しかしほとんど見かけない。その理由を調べた田畑健一氏によると、群れていてもその分布は家が建て込んでいる地域で7軒に1軒程度のもの。そこから計算すると、これらの家にスズメの死骸が落ちるのは9年に1回あるかないかだという。死骸が落ちたとしても、カラスや猫がすぐに持ち去るので、人の目には触れないわけだ。130。植物の葉っぱはなぜ緑か。空が青いのは、太陽の可視光線7色のうち、一番波長の短い青が大気の微粒子によって散乱、反射され空を満たしているからである。その青が我々の目に届く。葉っぱが緑なのは葉っぱの中の葉緑体が緑だからだが、なぜ緑かというと、緑の光をたくさん反射するからである。ではなぜ緑を反射するか。それは葉緑体にぎっしり詰まっている葉緑素が光合成を行うとき、赤と紫の光のエネルギーは使うが、他の色のエネルギーは使わないからである。使う光は吸収し、使わない光は反射する。反射された光の中で、一番たくさんあるのは緑だから、葉っぱは緑である。